お知らせ版13ページ4月号市役所の電話番号です。0773-42-3280。 それではお知らせ版をご紹介します。男性クッキング、5月29日日曜日午前10時から午後2時までの予定です。場所は保健福祉センター2階。持ち物はエプロン、三角巾、頭にかぶる手ぬぐいなどです。対象は高校生以上の男性で、市内在住、在勤、在学の方を対象とします。費用は600円程度、材料費となります。申し込みは5月25日、水曜日、午後5時までに、アイセンターへお申し込みください。メニューは決まり次第ホームページなどでお知らせします。綾部市公式ホームページからアイセンター男性クッキングと進んでください。申し込みお問い合わせはアイセンター電話ファックス42-1801番です。土砂災害ハザードマップを作成しました。土砂災害ハザードマップについては、平成24年度以降、順次作成し、全戸配布しています。この度、綾部地区、中筋地区のハザードマップを作成しましたので、綾部地区、中筋地区にお住まいの方は、4月の文書配布で全戸配布を行います。また、それ以外の地区の方は、すでに配布を終えていますが、避難所などの情報について、マップを修正しましたので、市のホームページからご確認ください。ハザードマップで、自宅や避難所までの経路に危険な箇所をご確認いただき、災害時の避難行動に役立ててください。市のホームページか、インターネットの検索サイトで、綾部市土砂災害ハザードマップと入力し、検索してください。お問い合わせは、総務課防災担当、電話 42-4222 です。京都府視覚相談会ご案内です。目が見えにくい人や見えない人、ご家族のための相談会と講演を行います。お誘い合わせてお越しください。京都府視覚相談会、日時は5月18日。水曜日、午前11時から午後3時30分まで。場所は、青野町の市立病院2階講堂です。視覚相談会の内容は、個別相談。希望者は予約が必要です。福祉機器の展示・ 体験など。講演は午後1時から2時まで。講師に士能訓練士金田和也さんをお迎えします。予約申し込み期限は5月13日金曜日。お問い合わせ、お申し込みは、福祉課、障害福祉担当、電話 42-4254、ファックス 42-8953 です。合唱の町推進事業、合唱団派遣指導事業について、PTA などの団体が合唱に取り組む場合に、市内の合唱団を派遣する合唱団派遣指導事業を実施します。申し込み期日は7月29日金曜日。申し込み先は文化スポーツ振興課。事業内容は指導者、伴奏者を含む合唱団を派遣。楽しく合唱を指導します。申し込み方法は文化スポーツ振興課内、綾部市合唱連盟事務局にご連絡ください。申請書をお渡しします。なお、団体の費用負担はありません。時期や回数など希望に添えない場合があります。お問い合わせは、文化スポーツ振興課内、綾部市合唱連盟事務局、電話 42-4356 番です。第1回、普通救命講習のご案内です。大切な人の命を守るため、応急手当の方法を学んでみませんか？興味がある人は、ぜひご参加ください。過去に受講した人の再受講もお待ちしています。お気軽にお問い合わせください。日時は5月21日土曜日午後1時から4時まで。場所は三方町消防本部敷地内の消防コミュニティセンターです。定員は30人。申し込みは前日までに申請書の提出か電話でお申し込みください。申請書は消防本部ホームページから印刷できます。お問い合わせは消防本部警防課電話 42-0119 ファックス 43-1483 番です。海の京都タンタンロングライド2016参加者募集中。開催日時は6月5日日曜日。 A コースは午前6時スタート、午後6時ゴール予定。 B コースは午前8時スタート、午後6時ゴール予定。走行エリアは綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、 伊根町、与謝野町です。大会会場は、宮津市、天の橋立駐車場。種目内容は、A コース、距離が190km、グランフォンド鬼、参加費9500円。B コース、距離100km、丹後半島一周、参加費8000円。ただし、小学生、4年生から6年生は、保護者の同伴が必要です。参加費2500円です。募集定員は、合計1500人を予定しています。参加申し込みは、5月8日日曜日まで。インターネットで申し込みを完了した人の先着順です。問い合わせは、タンタンロングライド実行委員会事務局、電話番号 075-284-0173、 議会報告会のご案内。開かれた議会を目指し、定例会の報告や、市民の皆様との意見交換を行う目的で、議会報告会を開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。日程は、5月16日月曜日、口神林、豊里、5月17日火曜日、綾部、5月18日水曜日、志賀里、奥神林、5月19日木曜日、物部、5月20日金曜日、東八田、5月23日月曜日、中筋、山賀、5月24日火曜日、君、西八田、5月25日水曜日、中神林。時間はいずれも午後7時30分から午後9時まで。場所は各地区公民館です。ただし、綾部地区は西町1丁目の IT ビルで、午後7時から8時30分です。お問い合わせは、議会事務局、電話 42-1259 番です。京都弁護士会、綾部法律相談センター。京都弁護士会は、法律問題で困りごとがある人のために、法律相談を実施します。気軽にご相談ください。日時は5月12日と5月26日、いずれも木曜日。時間は午後1時から4時20分までです。場所は宮代町の市民ホールです。綾バス市民ホール前バス停を下車してすぐのところです。費用は40分5400円。ただし、収入などが 一定額以下の方は無料となります。予約は相談日の前日までに、電話で丹後法律相談センターへお電話ください。予約件数に達した場合は締め切ります。お申し込み、お問い合わせは、丹後法律相談センター、電話 077268-3080 番です。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。マイナンバーカードの受け取りについて、来庁日時の予約、予約優先です。予約がないと混み合っている場合、お渡しできないことがあります。予約の電話番号です。42-2900、42-2900。必要書類は、交付通知書、はがきです。通知カード、本人確認書類、顔写真付きの運転免許証など1点、または保険証、介護保険証など、顔写真のないものは2点。マイナンバーカードの受け取り期限について、交付通知書に記載している締め切り日を過ぎても受け取り可能ですが、90日を経過すると破棄されます。法定代理人が受け取る場合、本人が病気などでお越しになれない場合は、本人の来庁が困難であることを証する書類、診断書などの提出が必要です。交付通知書は、交付準備ができ次第、順次送付しています。通知が届いていない場合は、今しばらくお待ちください。詳しくは、お問い合わせください。お問い合わせは、市民国保課、電話 42-4245 番です。物忘れ相談。綾部市では、高齢者やその家族を対象に、物忘れ相談を実施しています。相談に乗るのは、専門の相談員か専門医です。相談員は、認知症の方への接し方などをアドバイス。専門医は、認知症への不安を感じている高齢者の悩みなどの相談に乗ります。相談は家族のみでもできます。内容に応じて地域包括支援センターの職員が適切な支援をします。気軽にご相談ください。相談日は相談員の相談日。5月20日金曜日。医師による相談日は6月17日金曜日。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで。場所は青野町の保健福祉センターです。定員は先着2組です。物忘れ相談は、事前の申し込みが必要です。申し込み、お問い合わせは、綾部市地域包括支援センター担当、高齢者 介護課内にあります。 42-4262 番です。直通電話変更のお知らせ。4月1日から市の機構改革のため直通番号が一部変更となっています。変更後の番号をご確認ください。企画制作課企画調整担当 42-4215 企画制作課連携推進担当 42-4217 財政課財政担当 42-4216 財政課計画担当は廃止されました。農林課農業振興担当 42-4267 農林課林業振興担当 42-4362 都市計画課都市計画担当 42-4285 住宅空き家等対策担当 42-4284 建築課建築担当 42-4287市外局番0773は省略させていただきました。あやバスからのお願い。定期券をご利用の皆様へ。定期券をご使用の際は、定期券の使用期限を乗務員にはっきりとお見せください。ご協力をお願いします。ご利用ください。就職情報などの提供制度。市では、市内での雇用の確保により、定住促進を図ることを目的に、綾部市内で、就職や定住を希望する人へ、毎月1回、就職情報などを提供します。提供内容は、ハローワークの求人情報、新規文、就職相談、各種セミナー、就職面接会の案内、市政情報などです。登録方法は、申込書を商工労政課へ提出してください。申込書の郵送を希望する方は、商工労政課にお問い合わせください。ご記入は、本人、ご家族のいずれでも構いません。市外で就学や就職をされているご家族や知人にも、ぜひこの制度をご案内ください。登録、お問い合わせです。商工労政課、電話 42-4265、ファックス 42-4406、メールはアルファベットすべて小文字で、商工労政 city.ayabe.lg.jp です。古紙回収用 保管庫設置補助について、綾部市ではゴミ減量化に向けて、自治会による古紙回収用保管庫の設置の補助をしています。古紙とは、新聞、雑誌、段ボール、菓子箱や包装紙など、その他再生可能な紙類です。対象は、古紙の再資源化実施計画を定めて、保管庫を設置した自治会。保管庫の条件です。自治会が管理を行うもの。住民がいつでも持ち込めるもの。古紙が雨や風に当たらず、長期間使用できるもの。補助金の額は、保管庫の設置にかかった経費の3分の2以内の額で、上限は5万円とします。1000円未満は切り捨てます。申請書類など、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ、環境保全課管理担当、電話 42-1489。平成28年度、介護者家族教室。介護に役立つ情報やコツ、知識をお伝えする教室を開催します。介護に関する情報交換やリフレッシュの場として、参加者同士のお話の時間も毎回設けています。日時は、4月27日水曜日。内容は、介護に行き詰まった時に聞く話。場所は保健福祉センターです。5月12日木曜日。内容は、毎日はつらつ、体すっきり健康体操。場所は、久里町の綾部市ふれあいの家です。6月15日水曜日、内容は、安全楽々移動・歩行の介助。場所は保健福祉センターです。7月22日金曜日、内容は、介護は一人じゃないよ、大丈夫。認知症ケアから得たもの。場所は岡町の中筋小規模多機能型居宅介護施設担当。8月2日火曜日。内容は、みんなで作ろう、簡単、優しい高齢者の食事。場所は保健福祉センターです。9月24日土曜日。内容は、認知症の方への対応について、徳良名畑町憩いの村地域交流室です。時間はいずれも午後1時30分から午後3時30分までです。申し込み、お問い合わせ、高齢者介護課、電話 42-4262、ファックス 42-0048、 社会福祉協議会、電話 43-2881、 ファックス 43-2882。 徳良名畑町東部地域包括支援センター、電話21-5295、 ファックス 21-5296。 河合都町中部地域包括支援センター、電話 43-2888、 ファックス 43-2888 2882。九里町西部地域包括支援センター、電話 21-5011、 ファックス 21-5106。 社会保険に加入された国民健康保険加入者へ、国保資格喪失後の受診にご注意ください。国民健康保険加入者が勤務先の保険に加入した場合、国保の資格を喪失します。社会保険資格取得日以降は、手元に新しい社会保険証が届くまでの間であっても、国民健康保険証は使用できません。国保資格喪失後、新しい社会保険証が届くまでに受診する場合は、社会保険の加入手続き中である旨を医療機関などに伝えてください。国保資格喪失後に国民健康保険証で受診すると、国保が医療機関などに支払った医療費7割か8割を市に返還いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは、市民国保課、国保年金担当、電話 42-4246 番です。国民年金保険料学生納付特例制度のご案内です。20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。しかし、学生は一般的に所得が少ないため、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。対象者は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校か各種学校、就業年限1年以上の家庭に在学する学生などです。条件は、本人の前年所得118万円プラス、扶養親族などの数かける38万円以下です。承認期間は4月から翌年3月。申請時の持ち物は、学生証、年金手帳、代理人が手続きする場合は印鑑が必要です。承認を受けた次年度も在学予定である場合、4月初めに再申請の書類が送付されます。お問い合わせは、舞鶴年金事務所、電話 0773-76-8826、 市民国保課、電話 42-4246 です。コイヘルペスウイルス病への注意。川や池で鯉の大量死を発見した場合や、飼育している鯉が続けて死ぬことがあれば、報告をお願いします。お問い合わせは、京都府農林水産部水産課、電話 075-414-4996、 農林課、電話 42-4297 番です。